皆さんおはようございます。本日は3月11日です。死者1万5891人、未だに行方不明者2584人、避難者は22万8863人という未曽有の大災害、東日本大震災の日から本日で4年1461日が経過しました。この震災により数多くの方がお亡くなりになりました。改めて湯沢町議会として哀悼の意を表します。開会に先立ちまして亡くなられた方々のご冥福をお祈りし、これより黙祷を捧げたいと思います。一度ご起立お願いします。黙祷。黙祷をやめ。はい、ご着席ください。ありがとうございました。これより3月11日の会議を行います。事務局長、出席状況報告。
はい、
はい、事務局長。
事務局長です。ただいまの出席状況を申し上げます。出席議員は全員です。以上です。
山岸税務課長が欠席のため代理として篠原収納班長が出席しております。ただいまの時刻は9時30分です。定速時に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第一、一般質問を行います。質問者は私が指名した後、議席番号をと氏名を告げてから質問をしてください。質問順番、1番、9番佐藤森政議員。
はい、9番佐藤です。
はい、佐藤森政議員。9番佐藤森政議員に、質問事項1の丸1について1回目の質問を許します。
はい、私も4年前の3月11日のことを思い出しております。未曽有の大地震があって翌12日の早朝に長野北部地震があって、でその次の日3月13日が私の一般質問でありました。なんか大津波で亡くなった人のことや原発がこれからどうなるか不安で平常な気持ちでは質問できませんという前置きをしてから質問したことを思い出しております。12日の朝は激しく揺さぶられて目が覚めて、うちの中をざっと見て隣近所をざっと見た後、役場に電話をしたら役場はすでに4時半に緊急の対策会議を開いたと聞きました。役場職員の責務の重さを改めて知った次第でありました。では、私の質問をさせていただきます。私は介護保険で要支援と判定される人たちへの対応についてただします。で、この度の介護保険制度の改革は、要支援1位2の人に対する2つのサービス、つまり訪問介護、ホームヘルプのことですけれども、と通所介護、デイサービス。この二つのサービスが介護保険から外されて、市町村がやる仕事、総合事業に移すこと。で、介護報酬の引き下げ、特養の入所申し込みを介護度3以上にするなどの制限。こういうことが中心の改革ですけれども、特に介護状態にならないよう、予防をする段階の要支援1と2のランクをつけられた人にとっては大きな改革になります。町としては これをどのように捉え評価しているのでしょうかというのが最初の質問になります。
はい、9番佐藤守正議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
おはようございます。今ほど 3.11 の犠牲になられた方々に対しての黙祷が行われました。あれから4年経ったわけですけれども、震災から約3ヶ月経った6月の終わりに議会の皆様方と共に現地を訪問をして視察をさせていただきました。大変な情景であったこと今でも思い出しますし、南三陸石巻、東松島市と見てくる中で、あの大変復興復旧の忙しい中で、東松島市の部長さんからお話をいただきました。亡くなった親や子や兄弟、そういう人たちがいる中で頑張ろうという声はかけられなかったということが今でも自分の耳に残っているところでございます。一日も早い復旧復興というものを願い、亡くなられた方、被災された方に心からのお悔やみを申し上げて、また新たな出発を力強くしていただきたいと、このように思っているところであります。それでは佐藤守正議員の質問について丸一について答弁をいたします。地域支援事業の枠組みの中で、これまで市町村が任意で実施してきた介護予防日常生活支援総合事業は、平成29年度までに新しい総合事業として全市町村単位で開始されることになり、保険給付の対象である予防給付のうちの訪問介護、通所介護はこの新しい総合事業の中に組み込まれることになります。介護予防サービスを町独自に行うことが可能となり、サービスを提供するため町から事業者への委託補助、または町が直接実施するなどの方法が考えられます。そしてサービス料料なども町で独自に設定することができるようになります。また総合事業の実施にあたってはボランティアと連携を図るなど、地域の人材を活用していくことが重要であります。議員が心配するように、事業を円滑に進めるには様々な課題をクリアしていく必要がありますが、町としてはボランティアなどの人材を発掘育成する機会と捉え、前向きに取り組んでいきたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。9番佐藤守正議員、2回目の質問を許します。
はい、養子縁1と2の訪問介護と通所介護を介護保険から外そうという改革は、国が定めた一律の基準に従って介護するんじゃなくて、市町村の裁量に任す部分が大きくなるという改革であります。従って町のやる気と力量が試されます。その結果、市町村ごとに介護の内容に大きな差が出てくることが予想されます。で、またこの度の改革の介護報酬の引き下げは、介護事業者にとっては厳しい改革であります。それが利用者にとってもありがたくない変化となって跳ね返ることも予想されます。で、湯沢町の第6期の介護保険事業計画では、養子縁1と2の人で在宅サービスを利用する人を40人から50人と推定しているようであります。しかし体が弱って介護が必要になる人のほとんどは養子縁という段階を経るわけですから、養子縁という段階を経てから介護状態になるわけですから、養子縁のサービス提供の形は全ての高齢者の問題になるわけです。で、養子縁者の介護を町の総合事業として展開するという今回の改革は、捉えようによっては湯沢町の高齢者福祉をどのように組み立てていくのか について新しい観点で考える機会を与えてくれる改革でもあると思います。とにかく要支援1、2については国が一定の基準を定めてそれに従ってやるという事業ではなく、それぞれの市町村がその持てる力と総意によって支援の内容ややり方を決めるものとされたわけですから、行政の責任は大きなものがあります。そこで次の質問であります。議長、2番目に入ります。2番目に入ります。
それでは、9番佐藤森正議員に、質問事項1の丸2について1回目の質問を許します。
はい。でこのほど定めた湯沢町の介護保険第6期の事業計画は来年度から3年間の具体的な取り組みを定めるものです、ありますけれども、要支援の人に対しては平成29年度から介護予防日常生活支援総合事業という事業で対応すると書かれています。しかしその総合事業については従来の介護予防給付相当のサービスに加えて住民の力を生かした訪問型サービスや通所型サービスを実施できるよう取り組んでいくとされています。しかし誰がどこでどのようなサービスを提供するのかについての具体的な内容が書かれていないのであります。第6期の期間中の平成29年度からは取り組まなければならない事業であるのに、その事業内容が書かれていないのはなぜか。準備が遅れているように思えるけれども大丈夫なのでしょうかというのが質問になります。
はい。9番佐藤森正議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは佐藤議員の丸2の質問についてお答えをいたします。従来の介護予防サービスとは既存の介護事業者によるホームヘルプと D サービスのことですが、地域支援事業に移行しても現行の介護予防サービスと同等程度の支援が必要であれば、既存の事業者による同程度のサービスを利用していただくことを想定しています。住民の力を生かした訪問型サービスや通所型サービスは生活援助サービスである調理、洗濯、掃除等のサービスを望む比較的自立度の高い要支援者に対するサービスを想定しています。具体的に欠けるという指摘につきましては、国のガイドラインの提示時期等の関係もあり、既存の介護事業所を利用しての地域支援事業サービスを行うにあたり、介護サービスの利用者と区分の仕方、料金設定などについて不確定な部分が多いこと、住民の力を生かしたサービスを提供するにあたり、どの事業主体がどれだけできるのか、これから議論を深めていくところであったため、このような表現にとどめました。準備につきましては先行する自治体の状況などを見ながら、対象者にとって有用な介護予防日常生活支援総合事業を展開することを考えており、湯沢町だけが特別に遅れている状況ではないと考えておりますが、遅延することのないよう進めてまいりたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。9番佐藤森正議員、2回目の質問を許します。
まだ不確定な要素があるので計画としてはきちんと書けなかったという回答だったと捉えています。で、昨年の6月の議会で私はこの要支援者の扱いが変わることへの町の対応を正しています。で、その時はまだ厚生省から実施についてのガイドラインが示されていないので、事業の詳細の計画は作れないという回答であります。しかし今は第6期の保険料までが決められているんです。ということは町が行う総合事業の事業内容が固まって、 それぞれのサービスの利用者数の推計ができているということではないですか。そして町が独自に決めることができる各サービスの利用料金が定まり、予防給付の総額を想定して、その結果第6期の介護保険料が決まったはずであります。新たな介護保険料が決まったにもかかわらず、その事業内容がよく定まっていないというのはおかしな話だと思うけれども、この点はどうなんでしょう。
はい、9番佐藤宗久議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の質問にお答えをいたします。いわゆる計画が策定されて介護料できているという中で、まだそのどのような事業を行っていくのか、これは決められていないではないか、こういうお話だというふうに思いますが、1回目の質問の答弁でもさせていただいたようにですね、今これから新たなこの介護予防日常生活支援総合事業というものが始まる中で、その町としてどのようなことができるのか、これをさまざまに検討させていただいているところでございまして、ある程度の現状の中での想定、例えばこの26年度の3月31日現在の高齢化率は 32.8 で2703人おります。で、75歳以上というのは1409人、65歳から74歳が1294人いるわけですよね。そういう中で26年3月31日現在の要支援1が28人、そして要支援2が34人で、トータルで要介護1から介護5までが約400人いるわけでございます。その中で、町としても今までもいわゆるこの介護にならないようなその予防事業というものを含めて真剣な取り組みをですね、担当課、課長先頭に進めてきたところでございまして、先ほど、まだまだできていないではないかと、こういうことですけれども、先進自治体をはじめ今後の取り組みをさらにですね、進めて見極めていく中で、町としてどのようなことができてできるのかということを考えていきたい、こういうふうに思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。9番佐藤森正議員に3回目の質問を許します。
私が尋ねたのは要支援1、2の人たちのサービスの利用の数がどれくらいあって、こういうサービスにはこれ何人使い、こういうサービスには何人使い、だから総計としてこれだけの費用がかかるんだという計算をきちんと想定をして、その上で介護保険料が決まるんですよね。それがまだきちんと決まっていないのに、介護保険料だけが決まってくるのはおかしいじゃないかという質問だったのですけれども、いわば、要支援にかかる費用ってそんなに多額じゃないですので、だから、総費用の中で何パーセント以内というふうにきちんと枠をはめられていますので、その枠で計算したんだろうと私は想定するんですけどね、とにかく、今の町長の、答弁はちょっと不満ですけれども、しかし、一応よしとします。で、もう少し進めたいと思うんですけれども、昨年6月にもこの質問した時の担当課長の答弁は次のようなものでした。要支援1、2の人のデイサービスは今行っている事業所にそのまま委託する。訪問介護の身体介護に関わる部分は社会福祉協議会に任せるものの、掃除や洗濯などの家事援助は新たに参入する業者を探すか、ボランティアに任せるかで対応したい。そういう、担当課長の答弁でした。しかし、仕事量がそんなに多くはならないだろう、家事援助に参入する事業者が現れるとは、もちろん担当課の課としても想定はしてないんだろうと思います。そうすると、ボランティアを組織して、その方々に任せることになるだろうと考えているんだろうと推測します。しかし、ボランティアの方々に 訪問介護の担い手になってもらうということには、私は慎重になってもらいたいと思うんですよ。で、なぜなら、ボランティアは雇用されているわけではないです。ですから、指示や命令されることには馴染みません。また、事故が起きた時の責任を問うわけにもいきません。また、守秘義務があるわけでもありません。この方々に一定の仕事を預けてしまうことはできないと、私は思うんですよね。ゴミ出しや任された買い物の代行など、声を掛け合って、必要な時には、隣近所で助け合う、そういう程度の仕事はできるでしょうけれども、毎日または時間を決めて、義務的に行わねばならない仕事をボランティアに任せるというわけにはいかないんだろうと私は思うんです。担当課ではこのボランティアの参入を具体的にどのように想定しておられるのか、もしお答えできるようなことがあったらしていただきたいと思います。
はい、9番佐藤宗正議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは後で担当課長に補足をさせますけれども、その再三申し上げるようにですね、この日常生活支援総合事業というのは、この社会資源、市町村の主体性というものを重視して、その中で地域支援事業において多様なマンパワーや社会資源の活用等を図りながらということで進められているということを、まあ、承知の上でですね、先ほどもお話しさせていただいた通り、簡単な掃除や洗濯やその買い物というようなところで、まあ、考えをしているわけですけれども、その、まあ、深い、それらのことのいわゆるマンパワーを活用して、この総合事業、介護予防の日常生活総合事業というものを町は町として進めていきたい。要支援1、2、要するに介護、どのですね、高くならない、そういう高齢者を作っていきたい。そういう高齢者社会を作り上げていきたいと、まあ、こういうことで進めているところでございまして、今までの細かいこと、私が説明できなかった事柄については、担当課長から説明させます。以上です。
町長の答弁が終わりました。次に、森下健康福祉課長に補足説明を許します。
はい。
はい、森下課長。
健康福祉課長森下です。それでは町長の答弁に補足をさせていただきます。ボランティア関係の事業ですとなかなか仕事を安定的に担保されないのではないかというような、ご質問だと思うんですが、こちらとしてはボランティアだけではなく、まあ、シルバー人材センター等の活用も当然考えております。まあ、シルバー人材センターの場合は全国的に、この介護保険の要支援のサービス移行、まあ、地域支援事業化に伴ってどういうサービスができるかというのは全国的にまあ検討されているところでもあります。それから今まだまだ規模としては小さいのですが、湯沢町社協で有償ボランティア制度というのがあります。こちらは無償ではなくて有償ですので、ある程度のまあ責任とまでは申しませんが、それと責任とまでは申しませんが、それなりのやっぱり対価として優勝ということになるので、また感じ方が働くというか、ボランティアする側の感じ提供の仕方も若干意気込みが変わってくる部分も出てくるかと思います。それと、まあ、取りまとめとして社会福祉協議会が、やるということで、比較的安定的な運営ができるのかなと思ってますし、まだまだ規模は小さいので、それをなるべく拡大するような方向で、町としても当然その部分を支援していきたいなというふうに考えております。以上です。
以上で質問事項2についての3回目の質問を終わります。次に、9番佐藤森正議員に質問事項1の丸3について1回目の質問を許します。
はい。総合事業が始まると、新たに介護を希望する方は、その全員が基本チェックリストの判定を得ることになると捉えてもいいのでしょうか。そのチェックリストで、その後の処遇を判断することになるようですけれども、そのチェックリストの判断は、法的な根拠があるのか、またそれを行う人はどのような資格者なのか、 という質問であります。で、この質問をする理由を少し付け加えたいと思います。で、国が示す介護サービスの利用の手引きという説明文書をあれこれ引っ張り出して読んでみたんですけれども、介護をしてもらいたくて市町村の窓口に相談に行くと、その身体の状況から見て明らかに介護認定が必要と思われる人、ある程度重症の人については正規の介護認定にかけて介護と決めてもらう。またその人が町が用意するボランティアの総合事業ではなくて専門家による介護給付や要望給付を受けたいと、そういう意思表示をした人も正規の要介護認定にかける。しかしそういう意思表示をしない人は基本チェックリストの判定で正規の要介護認定を受けてもらう人と、ボランティアなどによる多様なサービスを受けるだけで良しとする人に振り分ける。国の説明ではそのようにも読めるのですが、本当にそうなんでしょうか。傍聴の方もおいでですので、基本チェックリストというものについて一言触れておきます。基本チェックリストとは、高齢者の心身の状態を判別するために、厚生労働省が作った25項目の設問のことであります。例えば、1、バスや電車で一人で外出していますか？はい、いいえ。日用品の買い物を一人でしていますか？はい、いいえ。預貯金の出し入れを自分でしていますか？はい、いいえ。自分で電話番号を調べて電話をかけていますか？はい、いいえ。で、こういう質問が25問あって、そのうち10個以上いいえがあると虚弱と判定するとか、また、階段を手すりや壁を伝わらずに登っていますか？だとか、椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか？などの質問にいいえが多いと、運動機能にリスクがあるとか、周りの人からいつも同じことを聞くなどの物忘れがあると言われていますか？今日が何月何日かわからなくなる時がありますか？との質問にはいが多いと、認知症のリスクがあると判断するとか、そういう判定に使っているものであります。で、町は今回の第6期の介護犬事業計画を策定するに際して行った高齢者のアンケート調査に、この基本チェックリストも同封して、自己判断で回答してもらい、高齢者の心身の状態の分析に使ったようですけれども、そういうものであります。で、国の説明によれば、新たに介護をしてもらいたいと相談 しに来た方に、この基本チェックリストを使って、10点以下の方は、新総合事業、つまり町がやるボランティアなどを使ったサービスに、そういうふうに町が独自に行う介護予防事業の方に割り振って、介護認定を受けさせないというふうにも読めるんですよね。で、介護の申請に来た人が、制度についてよく知らないということもあり得るので、介護認定の申請を封じ込めたまま、総合事業に誘導するという事態も起こり得るのではないかという心配があるわけです。要介護認定の際の認定調査は、法的な裏付けのある正規の調査であって、したがってそれなりの資格のある専門家がそれに当たります。しかし、介護の申請に来たのに、窓口で行うチェックリストによる調査で、判別で、あなたはまだ軽度なので、介護認定の必要はなく、総合事業の対象ですという判定を申請者に告げることになるとすれば重大であります。長い間、介護保険料を払い続けて、介護保険証を持っている人は、誰でもが正式な介護認定をしてもらう権利があるはずですから、チェックリストの結果で介護認定から排除するのはやめてほしいと思うのです。こういう私の心配は杞憂でしょうか？という質問になります。
はい。それでは9番、佐藤宗正議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは佐藤議員の丸3について1回目の答弁をいたします。新たに介護を希望する場合や生活の困りごとの相談の際などに基本 チェックリストを実施することになりますが、訪問介護や福祉用具貸与などの予防給付のみを希望している場合や、要介護の判定となりそうな場合などは、要介護認定申請につなぐことになります。基本チェックリストは、要介護認定を受けなくても、簡易な方法で事業の対象者を判断し、必要なサービスをできるよう、本人の状況を確認するものとして用いるもので、地域包括支援センター職員などが行います。基本チェックリストの結果が、事業対象者に該当する基準に、該当した場合、地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントを行い、適切なサービスにつなげていきます。基本チェックリストの実施や事業対象者に該当する基準については、介護保険法第115条の45第2項に基づく、厚生労働大臣が定める介護予防、日常生活支援総合事業の指針と具体的取扱い方針を含めた介護予防、日常生活支援総合事業のガイドラインの中で示されています。以上です。
省庁の答弁が終わりました。9番佐藤森正議員、2回目の質問を許します。
はい。私がこんな質問をしたのは、この改革が議論されている国会の質問で、このことが話題になっていた。それをテレビ放映で私が見ていたからであります。それは共産党の小池晃議員が質問していた場面ですけれども、厚生省が提出したペーパーに、要支援と判定された人に対する専門家によるサービスの総量をいかに減らしていくか、それをどうやってボランティアが行うサービスに切り替えていくかがそのペーパーに書かれており、それを批判した論戦が行われていた場面だったからです。で、チェックリストがこんなことに使われることがないようにと確認させていただければ、この問題は良しといたします。で、もう少し話を進めますと、今年の4月1日から実施される改正介護保険法によって、地域ケア会議というものの設置が努力義務とされました。残念ながら第6期の介護保険事業計画にはその記載がありません。しかし、これから地域包括ケアシステム、つまり地域全体で病弱者や高齢者の世話をするそういうシステムを作っていく上で、これは大事な手立てになる。これはというのは地域ケア会議ですけれども、大事な手立てになるだろうと思いますし、湯沢町でも早かれ遅かれこれを作ることになるのだろうと思っています。で、湯沢町には一人暮らしの高齢者世帯や高齢者のみの世帯がたくさんあります。平成22年に行われた国勢調査によれば、湯沢町の独居老人、つまり一人暮らしの高齢者世帯は町の総世帯の1割以上の355世帯となっています。つまり一人暮らしの高齢者は町に355人もいるんであります。また高齢者のみの世帯、高齢者夫婦のみの世帯は332世帯ということですから、高齢者のみで暮らしている人は664人いるということになります。合わせれば1000名を超える数であります。今年行われる新たな国勢調査では、この数はもっと多くなっていることだろうと思います。で、ユーザーの健康福祉課はこのような高齢者の状態をよく掴んで必要な福祉の手を差し伸べることによく努力していると私は思います。これは内場福祉会などの関係者など他の市町村の福祉関係者も口々に評価しているところであります。しかし、これだけ大勢いる高齢者が何に困り、どんな不安を抱えて暮らしているかを掴んで、その生活を見守るには、保健師や民生委員だけでは到底手が足りないのではないでしょうか。幸い、湯沢町ではまだきちんと機能している各町内会があります。その町内会の役員の中に、介護相談係のような担当者を決めてもらって、その方に 自分の集落の高齢者の様子を民生委員とも力を合わせながら掴んでもらう、そういう役割の人を組織できたらなぁと思うんです。それは町の高齢者の介護、お世話を町内会活動などを通じて町民全体で見ようとする雰囲気を醸成する機会にもなるはずであります。その方々から地域ケア会議に集まってもらって、民生委員とともにその取り組みの交流や行政への要望を話し合う場としたらどうかなと提案するものであります。小さな自治体であるからこそ住民の助け合いが組織しやすく、そのことが住民の自治意識を高める地域の活性化にもつながると思うんですけれども、いかがでしょうか。町長の感想をお聞かせください。
9番佐藤宗之議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の質問にお答えをいたします。確かに22年度のですね、国勢調査によって、の数字というものは今本先生が議員がおっしゃっておられた通りだというふうに思っております。全世帯数のですね、一人暮らしの世帯が 21.7% を占めると、まあ、こういうことでございますので、今後もこの高齢化というものが進んできます。そしてその中でこのいわゆる社会的な高齢者、弱者をはじめとする高齢者の方々を支えていくという中で、今ほど議員から提案があったいわゆる町内会でその介護担当を含めてその民生とともにということは大変いいその提案であるというふうに思います。今現実にですね、その自治防災組織を形成をしている町内会の中ではですね、そのような取り組みがされているところもございますし、また逆にこの組織を作り上げていないところでもですね、地域でいわゆる高齢者を支えていこうというそういう取り組みがされているところもございますが、今ほどのご提案について、まあ、住民自治意識というもの、これをやはり高めていくという中では大変いいお話であったとこのように思っております。ただ、町内会の役員の方々並びにその民生委員のその方々との役割分担であるとか、いろいろな事柄をですね、今後研究検討していく中でどういうやり方ができるのかということを、今ほどご提案あった住民自治の意識を高めていくという中で生かしていくことができればこのように思っているところでございます。
町長の答弁が終わりました。9番佐藤森正議員、3回目の質問を許します。
はい、具体的に検討してもらえるということでありますので期待をしていますし、私もお役に立つことがあったら足したいなと思ってますのでよろしくお願いします。4番目に入ります。
はい、それでは質問事項1の3について質問を終わります。
はい、
それでは、質問事項1の4について1回目の質問を許します。
はい、介護報酬の引き下げだとか養子縁の2つのサービスの介護保険からの排除で介護事業者はその経営が苦しくなっていくことが予想されます。特に公的な性格も合わせ持つ社会福祉協議会への配慮援助が必要だと思われるがいかがかという質問であります。で、社会福祉協議会社協は町で唯一の訪問介護の事業者であります。訪問介護をやっているところは社協以外にはないんですよね。この地域では訪問介護の事業は慢性的に赤字になってしまうので民間の事業者は参入しようとはしないのであります。朝会まで往復1時間以上かけて行って30分の訪問介護をしてきても報酬が出るのはその30分だけという仕事では赤字になるのは当然であります。それでも湯沢町にとっては訪問介護の仕事は必要ですし誰かがやらねばならない事業ですから社協が引き受けているのであります。社会福祉協議会はそういう社会的な使命も持っているからであります。その上総合事業が始まって 介護保険から外された養子縁の方のデイサービスも訪問介護も引き受けることになる。その方々に関わる報酬は介護保険の給付の時よりも下がるということでは、社協の経営はますます苦しくなります。聞くところによれば、社協の職員の賃金引き下げやリストラまでも考えなければならないということです、ありますけれども、そこまで追い込まれることのないよう配慮をしていただきたいと要請しますが、いかがでしょうか。1回目の質問です。
はい、9番佐藤宗正議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは佐藤議員の ④ の質問についてお答えをいたします。介護予防の訪問介護、通所介護を利用した場合の給付を受けられなくなるのではと心配する方は少なくないと思います。事業者の選定や報酬の設定など町が設定することになりますが、基本的には従来同様に介護予防の訪問介護、通所介護のサービスを受け、そのサービス提供に対する報酬を事業者が受けるという方法は継続されます。今までの介護予防の訪問介護、通所介護については細分化され、平成29年度までに目指す地域支援事業への移行に伴い、介護事業所だけでなくボランティアなどを活用し、住民主体で参加しやすく地域に根ざした介護予防活動を展開していくことも想定されています。介護報酬の引き下げは全国的なものですので、事業者にどのような影響が生じるか注視していく必要はあると考えます。またどのような配慮が必要かは慎重に考えていく必要があると思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは9番佐藤森正議員に2回目の質問を許します。
社協の職員の方に聞きますとね、訪問介護で得た赤字をデイサービスとケアマネジメントの事業で補っているけれども、これ以上訪問介護で赤字が出ると、それからデイサービスも介護養子縁の人が入ってきて介護報酬が下がることが予想されますので、ますます経営が苦しくなって、なんか私たち賃金下げられるのかリストラされるのか心配だという、そういうふうにも言ってるんですよね。ぜひ社協を苦しめて社協を潰すわけにいかないわけですから、その辺の経営の状態をよく見ながら、町としても必要な手を打っていただきたいと改めて要請して次に進みます。はい。で、
ちょっと待ってください。はい。2回目の質問に入ってますよ。
2回目の質問で、じゃあ、今の質問として、町長に答弁があったらしていただけますね。
はい。それでは、町長の答弁を問います。はい、町長。
それでは ④ の2回目の質問にお答えいたします。社協の職員の方が大変心配されているということでございますが、社協の職員の方々は それぞれに皆さんこの介護のこの仕事について一生懸命取り組みをされております。自分も何度かですね、いろいろな会合やあるいは会議に今出席させていただく中で、そのことをよく見させていただいているところでございます。ただですね、私どもの中で今のその訪問事業が行うことで大変赤字になって、他の事業でこれを補っているということでございます。また経営が苦しくなって、そのリストラや賃金の引き下げというようなことのお話がございましたが、それらのことについてですね、今の私のこの現状のこの質問の中で、どのようなお答えができるかということはですね、経営全般にわたるさまざまな問題があると思いますので、ここでも申し上げましたけれども、1回目の質問でもお答えいたしましたけれども、その経営を注視し、またそれぞれのことを検討しながらですね、町は町としてどのようなことができるのかということも考えていく、いかなければならないと、このように思っておりますが、通常的にですね、この職員の 賃金というのは月額1万2000円を上げようというようなことが国では進められているというふうに思いますし、合わせてこのいわゆるその介護という中での今国が進めているそのプライマリーバランス収支をその均等に進める行うという中でのさまざまなこの見直しの中で進められていることだというふうに自分は思っておりますので、社協は湯沢町にとってなくてならない組織でございますし、26年には2600万円、今年27年にはですね50万ほど下げさせていただいたところでございますけれども、2550万という社協へのですね、その支援というものをさせていただいているところでございますので、くれぐれもですね、そういうきちんとして、頑張っておる社協が、なくなったり、あるいは経営に行き詰まったりというようなことは、当然組織としてのですね、改革や、その事業に対する取り組みというものも進めていかなければならないというふうに思っておりますけれども、先ほど申し上げた通り、町は町としてこれを注視してまた参りたいとこう思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。9番佐藤森正議員に3回目の質問を入れします。
はい、以上私が述べてきたことを4つの点で整理をしますので、私の要求を4つに整理しますので、それに一つ一つ町長の答弁をいただけたらと思います。まず1点目、要介護 1,2 の方々のデイサービスは今と同じ事業所で給付を受けられるようにしていただきたい。つまり社協に行ったり湯の里園に行ったりなどしてデイサービスを受けている人、養子縁一二の方々も今と同じ事業所で給付を受けられるようにしていただきたい。ごめんなさい、養子縁です。要介護で言っちゃったみたいですね。養子縁一二のデイサービスも今と同じ事業所で給付を受けられるようにしてもらいたい。そのお世話もボランティアに委ねるんじゃなくて、今と同じく資格を持った専門家が当たるようにしていただきたい。それが1点目の要求であります。2つ目、要支援者に対する訪問介護もできる限り資格を持った専門家が当たるようにしていただきたい。ボランティアの利用は買い物とかゴミ出しなど限定した仕事に限ってプラスアルファとしてのみ利用するということに限っていただきたいというのが今までの要求であります。3番目、介護を希望する人には全員に要介護認定申請、要介護認定の申請の案内を行って認定審査を受ける権利の侵害にならないようにしていただきたい。それが3つ目の要求であります。最後4つ目、要支援者の介護報酬は町が独自に決めることができるようなできるようになるということでありますけれども、その価格を低く設定すると利益が出ないとの理由で要支援者が介護の事業所から排除される可能性も出てきます。法による規制で要支援者の介護報酬は現在の価格より高くはできないとされているようですけれども、とすれば今の価格と同額にして要支援者が今と同じように事業者によるサービスが受けられるようにしていただきたい。で、それは事業所の営業を保障するという観点からも必要なことだと思うからであります。それが4つ目の要請であります。以上4つの要請に対するコメントをいただきたいと思います。
はい、9番佐藤宗正議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは佐藤議員の丸4の3回目の質問にお答えします。今ほど4つのその要望がございました。まず1つが、この支援1、2のこのサービスをですね、 今までと同じところでということだというふうに思いましたが、ボランティアではなく資格を持った人にと、こういうようなことを同じ事業所で受けてもらいたいというようなことだったというふうに思いますが、まあ、これらのことについてもですね、今後のことをよく精査して、今この場で私がお答えをするということではなくてですね、この支援1、2をはじめ、この介護予防を、介護に至るまでの人たちにとって、どのようなことが町としてできるのか、この制度を活用してということを含めて、まあ、検討していきたいと、こう思っておりますし、この丸2のですね、支援に対する訪問のについては、その仕事について、まあ、限定したというふうな、まあ、お話でしたけれども、これも、まあ、今ほどのこの制度が変更になる中でどういうことができるのか、これをまあ検討していきたいと思っておりますし、その介護認定のことでですね、こう希望する人は誰にでもやはり介護認定をまあ受けるという権利があるわけでございますし、希望される方々には今でもそういう取り組みをしているというふうに思っておりますので、その今改めてそのような提案をいただかなくてもできているというふうに思います。次に、その、まあ、サービスがですね、同程度でないと、まあ、やるところがなくなってくるということだと思うんですが、まあ、現在と事業町がその独自で決めるというか、その価格についてという、このことについてもですね、今、この場でですね、そのようにというようなことも言えないと思いますし、その制度にのっとった中で、町のいわゆるその財政や、あるいはその介護の支援体制ということと、まあ、事業所、このいわゆる制度ということ、それぞれにやはり考える中で決めていかなければならないことだというふうに思っております。以上です。
省庁の答弁がありました。以上をもちまして9番佐藤森正議員の一般質問を、終わります。暫時休憩をいたします。10時30分、ただいまの時刻は10時、20分です。10時30分まで暫時休憩をいたします。